人の働きの一章の8節にこういう言葉があります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。イエス様がご挑戦なさるとき、周りに集まっている弟子たちに向かって全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べたいよという命令を弟子たちにして天に昇って行かれました。またイエス様がおっしゃっている私は天に行くけれども、私は来た後あなた方に助け主を送りますと約束なさいました。助け主、私はここあなた方の前にいるときには必要がないもの、イエス様が地上にいらっしゃるときには必要のないものけれども、弟子たちの前から挑戦になった後イエス様は助け主を送りましょうと約束になりました。そして弟子たちはそれを弟子たちはその後イエス様がその後よくその前に弟子たちはイエス様が十字架になって死なれた、そのことに対して大変失望いたしました。多くの弟子、十二使徒以外の多くの弟子たちはイエス様が十字架になって死んでしまった、失望して方々に散っていきました。一時的に信仰を失ってしまった人さえもあったと思われます。でもイエス様は12人の弟子たち、その他の弟子たちに助け主を送りましょう、だからあなた方はエルサレムを離れないで約束を、父の約束を待ちなさい。そこで弟子たちは、大勢の弟子たちは一説にはマルコの母親の家であったろうと、エルサレムの2階座敷に、2階座敷と今言われているそのところに集まって祈りながら約束の助け主はどんな形で来るか、まだ弟子たちはそれは知りませんけれども、主が約束してくださったもの、何が起こるか分からないけれども、とにかく待ちましょう。彼らは集まって一生懸命祈りました。ここにこう書いてあります。一章に13節見ると、彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。そして名前がずっと続いてますけれども、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念した。専念したとか祈りに専念した。私たちは祈らなければならないということは知っています。そして祈りは信仰を成長させるものだということも知っています。私たちが祈るならば、イエス様は、神様は必ず答えてください。そのことも知っています。でも、なかなか祈らない。現代のクリスチャンに足りないものは、この祈りである。御言葉は、いわゆるインターネットや、この聖書じゃなくても、インターネットや iPhone っていうんですか、あれで、聖書は読むことはできます。でも、祈ることがなかなかできない忙しさに紛れて。けれども、弟子たちは、イエス様が約束してくださった。その約束はいつかわからないけれども、イエス様は必ず約束を
成就してくださるお方、
約束を聞いてくださるお方、だから祈りましょうっていうわけで、約束の聖霊、まあここには聖霊とは書いてない、約束の助け主はいつなんですか、どういう形で来られるんですか、わからないけれど、とにかく約束の助け主を送ってください。彼らは集まって、そして心を一つにして、そして熱心に祈りに専念した。何もかも忘れて、ただこの祈ることだけに一生懸命になったんです。これすごいことだと思いますよ。私たちはなかなか祈ることしません。必要していても祈るということは素晴らしいんだね。けれども私たちの祈りは時々言葉や、よく言葉や口だけではなくて、言葉、聖書の言葉がありますけれども、言葉や口先だけ、心がこもっていない、熱心さがこもっていない。まあ教会で祈りなさいって言われるから祈りましょう、教会は祈るところだから祈りましょう、けれども一歩教会から出てしまうと忘れてしまう。確かに私たちは生活に対して真剣にならなければならないです。仕事に対して真剣にならなければならないです。でもここに書いてある、祈りに専念していたと書いてある。でももう一つの祈り方があります。ずいぶん前に話したと思うんですけれども、ある本があります。神様は台所にもいらっしゃいます。ある主婦が、アメリカの方の主婦ですけれども、主婦の方がお台所のお仕事をしていても、子育てをしながらでも祈ることはできるんですよって本を書いたんですね。評判になって、クリスチャンの間ではだいぶ売れたそうですけれども、そうですね、もちろんこの一生懸命になって、なりふり構わず祈ることも必要でしょう。いや、絶対に必要です。でも私たちはもう一つ、心の中で祈ることができます。このこと、心の中の祈りは、お仕事をしながらでも祈ることができる。そんなフレッシュな、いえいえ、フレッシュですか、いえ違います。全然神様のことを思わない、忘れてしまうよりも、心の中で祈りながら他のことをしている、お仕事をしている、まあ学生ならば学業をしている、そのことの方がもっと私たちクリスチャンにとって必要です。まあ横道それてしまいますから、こちらに戻します。そしてその頃、120人ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロもその中で立ってこういった、まあそれでペテロのことが続くんですけれども、2章50節の日になって、イエス様が十字架におかかりになったのは杉越の日の最終の日です。杉越というのは皆さんご存知のように、エジプトになった奴隷として過ごしていた民たちにモーセがやってきて、神様がこれこれのこのあなた方を助けようとしていますよ、エジプトに党の災いがやってまいります。もうそこまで話したらもう何時間あっても足りないから言わないですけど、当には一番最後の死の使いがやってきて、エジプト中の長子を全部撃ち殺しました。その昔十回という映画がありましたけれども、その時にその死の使いの白い雲のようなのがずっと待つの、その時にイスラエルの民はこの鴨居に羊を殺して、羊の毛を血を鴨居に塗って、そして中でこの旅支度をして、 その種入れるパンを食べて、主の使いがその地を見て過ぎ去るのその中にじっと待っておりました。火の使いが過ぎ去りました。エジプトの地は長男が死んだ、長子が死んだというので悲しみに包まれておりましたけれども、イスラエルの民たちの中には、一人の死者もいなかったと聖書に書いて語っています。その日を記念して、やがてそのことでパロが折れてエジプトから出るんですけれども、とにかくそれを記念して祝う。死の使いが過ぎ去った、滅びの使いが過ぎ去った、それを記念して祝う。その日から五旬節、もっと詳しく言うならば、この五旬節というのは、初めは彼らがカナンの地に定着いたしました。初めての収穫したその作物、日本ではニラメサイっていうんですか、昔の人間ですから、それぐらいしかし、とにかく収穫完成完成、その日がこの五旬節の日なんです。ギリシャ語の意味は五十日目という意味だそうですけれども、五旬節の日、この日に人々がこの祈り、その前からずっと祈ってたんですけれども、五旬節の日になって、こう書いてあります。皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。そしてまた炎のような分かれた舌が現れて一人々の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに僕の言葉で話し始めました。私たちはペンテコステの信者ですから、この遺伝的他国の言葉で、ああ、いろんな語り始めたのか、別に抵抗感じなく受け入れますけれども、ある教派の人たちは、名前を言いません、ある共犯の人たちは、これはこの日だけに起こったことであって、現代にはそういうことはないんだ、だからその大昔にあったことを今の時代に求める、あの人たちは遺産なんだと。私たちもうだいぶペンテコステの教えが日本中広がってますから、そういう人は少なくなりましたけれども、クート先生が初めのペンテコステの教義を伝え始めた頃、クートはキツネ付きだと言われたそうです。あれは彼は気が狂っているんだともう言われたそうです。クート先生の自伝にはそう書いてありますけれども、そうじゃない、聖書はこれを語っているんです。聖書に昔も今もありますか？昔こういうことが起きました。現代の時代には起きません。ある人々は言うんです。いえ、そうじゃない。今の時代にも起こり得るんです。私たちはそのことを見てまいりました。ペンテコステの信者ですから。そして、異変を語り、この世紀が初めてのことです。それは誰が言っても間違いはないと思う。誰が聞いてもそうだって言うでしょう。初めてここに起こりました。そしてここに集まっている人々は皆言いました。あら、
あの人たちはガリラヤの人じゃないのに、私たちの国の言葉で話している。神の偉大な御業を私たちの国の言葉で話している。びっくりしたと書いてあります。私は今聖書を語っています。もしも私が間違っていると言ったらば訂正してください。聖書にそう書いてあると思います。ユダヤ人というのは方々の国に散らされていって、それぞれの国で生まれて、まあ、言うならば在米の日本人というのがありますね。そのようにその国で育って、その国の言葉も知っている。でもユダヤ人です。そういう人たちはエルサレムに集まってきてもらった。その人たちが聞いて、あの人たちは、人たちはガリラヤから一歩も外に出ていないはずなのに、私たちの国の言葉で語っている、神の御偉大な神の言葉を語っている。ある人は言います、そんなことないよ、彼らは酒に酔って酔っ払ってるんだよ。いろんなことを言う人がいます。確かにこのペンテコステの異変の賜物というのは、全然知らない人にとっては狂乱状態に陥っているんだよ。おかしい、私はあんな風になりたくない、私もそう思ってました。教会に行くようになって、その聖霊大暴会のようになると私は思ってました。あれはおかしい、私はそんな風になりたくない思ってましたけれども、ある時内村康成という先生が来て、特別集会があります。兄弟前に出てらっしゃい、みんな前に手を置いて祈られました。今まで絶対に異言なんて語らない、あんなおるのはおかしい、絶対おかしい、こういう人間ですから、おかしい、絶対おかしいと思ってた。しかし突然、私の頭の中の思いとは別に、口から今まで語ってこない言葉が飛び出してきました。そればかりではなく、病身であって、この寝たり起きたりしていた私は、この街道の中をぐるぐるぐる走り回り始めたそうです。見ていた人が話してくれましたけれども、走り始めたそうです。ハレリア、ハレリア、ワーワーワーワーワーワー、なんか訳のわからんことを言いながら、たぶん、かつての私ならば、あいつは父親だって言うでしょう。そういうことはあるんです。現代でも体験できるんです。この時だけの出来事ではないです。五十節の日が来て、みんなのものが集まっていくと、ほのほのが舌のような風で上がって、それぞれの上に、そうすると彼らは今まで語ってた他国のことを思って語り始めた。多分それを見た周りの人々、その他大勢の見物者たちは、あれはおかしいって言ったでしょう。私知ってます、自分がそうでしたから。でもその時立ち上がったのはペテロの初めに10人の人、ペテロを入れてですね、10人の人たちが立ち上がって、そして今は昼だから、彼らは酒に酔っているのではない、イエスが約束されたように、あれは約束の聖霊を受けたんだと、彼らはペテロが語り始めました。無悪のただ人ペテロは 漁師です。皆さんよくご存知ですね。こんなもんは、まんまさ、まんない。今、競争しなくても、きついよっていうかも。ペテロ。そして、イエスを三度睨んだ男。そして、その他の弟子たちについてみても、みんな、十字架のイエス様が捕まると同時に、みんな散り散りになって、その、逃げた男たちです。その人たちは、一斉に、この、立ち上がって、そして、それを代表して、ペテロが、その方だったんです。ご意向です。2章の14節、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。ヨエルの予言から始まって、ペテロの、説教、そう長いものではないです。しかし、その中に、旧約聖書の言葉がぎっしり詰まってます。いかに、御言葉が、大切であるか、ペテロは知っております。でも、そのペテロですら、自分の身に降りかかってきたとき、危険が降りかかってきたとき、自分の身を守るために、あの人は私と関係ないんだ。あの人は知らない。今日差し、電話差し違ってもいい。絶対私はあの人とは関係ありません。イスカリオテという、そうですね。イスカリオテは、イエス様が期待のなかったことが期待外れだからというので、イエス様を売り渡しました。確かにペテロは自分の身を守るためにイエス様を睨みました。あんな人は知らないと言いました。私たちは言葉というのをあまり大切にしない嫌いがあります。それは言ってるだけだからいいでしょう。また別のところでイエス様信じてればそれでいいんだ。いやいや、言葉というのは非常に大切です。人々を、言葉が人々を動かします。言葉が人の心を開きます。私たちは、特に日本人は言葉を大切にする民です。言霊という言葉があるの知ってますか？言霊。いわゆる言葉というのは大切なものなんですよ。人の言葉は魂があるんですよ。そういう意味です。だから私たちは言葉を吐くとき気をつけたい。このまま限りだから。営業トークだから。だから、イエス様のことを知らないって言っても、あなたクリスチャンですかって言われたら、いえ、その方が日本の場合、営業の時には有利に働く場合があります。いえ、私は教会には行ってますけれども、クリスチャンと言えるかどうか、いえいえ、そうじゃないです。あなたのその言葉の態度は、そのまま、日常の生活に現れます。ですから私たちは言葉というものを大切にしたいものです。ペテロはその言葉を一時逃れに用いました。あのようなものを知らない、イエス様を裏切りました。もう一人、イスカリオテのユダ、この人たちはイエス様を売り渡しました。イスカリオテはどうでしたか？イスカリオテのユダ、最後まで裏切り続けて、真に裏切って、最後は彼は首を吊って死にました。 イエス、ペテロはどうでしたか。
もう一度悔い改めのチャンスが与えられた時、
彼は深刻な悔い改めをいたしました。その結果、
十二使徒のリーダーとなりました。イエス様の主語ですね、
リーダーとなりました。
彼は11人の人たちと共に立ち上がって、そしてメッセージをしました。
精霊に満ち溢れた、確信に満ち溢れたペテロのメッセージは、もはやかつてのペテロのあやふやな、こんなこと言ったら人々が機嫌悪くするんじゃないだろうか、こんなこと言ったら私は殺されるんじゃないか、そのような思いは完全になくなってしまいました。
ただイエス・キリストのみを伝える、
まさに神の人となりました。
ですからご聖霊が豊かに彼の上に、御言葉の上に働いて、彼自身に働いて、彼のメッセージは自身に無学な旅人とあるはずなのに、その聖書学者よりも
御言葉の知識にあふれたメッセージとなります。
ですから御言葉の瓦礫ですね、旧約聖書の、もうとにかく旧約聖書、それも私のように長楽しく語るのではなくて、ようやくきちっとまとめて必要な箇所だけを語る。
誰がいい、ペテロにこのような語り方を教えましたか。
御霊様が共に働いたから、
3年半の間のイエス様の教えもあったことでしょう。
でもその時はペテロはそれほど学んでいなかったと思われます。
感情的にイエス様に打ち立ってついていって、イエス様のお手伝いをして、そして弟子たちが次から次へと増えていくにつれて、弟子たちのリーダーとなって、
けれども御霊が彼に臨んだ時、
彼は変わりました。
彼は御言葉に命がけで
使えるものだった。ペテロの生涯はそれを語っています。
この場所、そして最後に、かつてのペテロじゃとてもじゃないけれども言わないと思います。このイエスを十字架につけたのはあなた方です。
ユダヤ人たちに迫ったんです。
すごいと思います。現代の説教者の中にもなかなかいないと思います。回収に向かってあなた方、罪人であるあなた方がイエスを十字架につけたんです。
ペテロは
ズバッと人々に語りかけることができた。
これはペテロの中にいらっしゃる、ペテロを突き動かしている
ご聖霊様がペテロの口を通していた。だから
現代の私たちには想像できないような成果がある。
この時救われた人が3年にいたというんです。
今のようにいわゆるこのマイクを通してスピーカーを通して映像を通して語ったのではなくて、音響効果を使って語ったんだよな。
肉声ですよ。
そして語った時、人々は
ペテロのやつらのこと言いよって、
そういう反応は返ってこなかったんです。
ここにこう書いてあります。 38節、そこで彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めなさいと迫ることはできた。それで先ほどの彼の言葉です。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は従順に受けたのです。すごいと思うんですよね。そしてその彼とのメッセージに対する反応がここに書いてあります。人々はこれを聞いて心を押され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんでしょうか。そして39節にいきます。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているから。40節、そこで彼のことを受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。3000人ですよ。想像つきますか。まあ3000人集まる、まあ別に当時の人口から比べてみたらすごい数です。この人たちはみんなバプテスマを受けた。今現代の教会のように献身者がおって、それから何ていう献身者の学びがあって、そしてそれを卒業した初めてあのいわゆる洗礼を受けることができる。洗礼準備会っていうんですか。私はそのことやったこともない したこともないから、経験したことないから分からないんですよ。そういう制度を設けている、いわゆる教派の人々もいるそうです。だからイエス様を死にました、すぐ洗礼を受けたいです。それじゃあまずいわゆる洗礼準備会、献身礼をいたしましょう。イエス様を信じます、決心をしましょう。それからそのいわゆる洗礼準備会に出席してください。そして洗礼準備会で長距離問答集とかそういうのを勉強させて、そしてその学び終わりました、卒業証書とともに洗礼を授けます。それも適齢ですね。下に水をしちゃったという。そしてあなたは今日からクリスチャンです。私はペンテコステの教会に救われました。天幕伝道がありました。私柏本というところで、ね、天幕伝道で行きました。初めて行きました。そこでイエス様を信じました。1週間の天幕伝道が終わりました。その次の日曜日はこっちが洗礼式をしますから、洗礼の準備をしてきてからと言われました。キリストの日の字も、まあ、もちろんキリスト教ぐらいは知ってますけれども、もうその先知りましたけれども、その他聖書もまだ一回も読んだこともない。その人にイエス・キリストの名によって洗礼を授けまして、水の中にザバーッとつけられて、サイブラっていう川が流れてるんですよね。長良川の支流のそこで洗礼を受けました。もう当時十何人か一緒に受けたんですけれども、まあそして私は今日あります。ですから人間、
だんだんだんだん時代を経るとともに制度を変え、そしてこんなことは初めの一番最初だから起きたんだ、現在では起こらないんだ。家を語ったり、このいわゆるこのそういうことをするのは、精霊大暴会とかするのはあの人たちは遺憾だ。私の若い頃はそういうことを平気で言う人がいました。彼は立派なクリスチャンです。まあ時代とともにペンテコステのあの教えがこれだけ広がった時代じゃ、そういうことを言う人はほとんどいなくなりましたけれども、でも心の中ではそう思っている、そういう人たちもいると思います。でもまあそういうことは別として聖書にそれ書いてあります。私たちも受けることはできます。私たちもそのことを信じています。そしてこの時に初めて教会が生まれました。それまでは人たちはそのエルサレムのお宮に行ってお参りをして、神殿に行ってお参りをして、生贄を捧げて、そういうこともユダヤ教の中の一派と見られておりました。イエスを信じている、まあそう、あの祭司たちから見るならば遺産と思われていたかもある。けれどもこの時からクリスチャンとしてキリスト教会としての歩みが始まりました。その流れを私たちは受け継ぎます。ですから私たちが受けたこの信仰ですね、私たちが精霊に満たされて今度は人々に伝えるとなりましょう。感謝です。ここまでにしよう。